ットフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。こんにちは、アンディ菅野です。今日のテーマですが、今日は平安京さらば巫舞の狼というタイトルでお願いしたいと思います。平安京というのは先週もお話ししましたけども、僕が大学時代に作った、バンドユニットの名前ですけれども、かれこれ何十年も経ちますけども、諦めずにやってるって感じですかね。で、日本の歴史をテーマに、かれこれ50曲ぐらいオリジナルを作っていて、坂本龍馬のテーマソングであったりとか、桃太郎とか浦島太郎みたいなおとぎ話のオリジナルソング、あるいは源氏物語みたいな光源氏が登場するような歌であったり、あるいは日本の神話ですね、イザナギの神、イザナミの神が出てくるとか、そういう日本の歴史的な人物や出来事をテーマに、作ってきました。で、今回、あるレコード会社さんの協力で、レコードがリリースできたので、今日はそのさらば巫舞の狼というテーマの曲の話をしたいと思います。この曲は、後で聴いてもらいますけども、新選組の沖田総司が、主人公であります。先週お話ししたさらば、先週お話したのは、旅の遥かの主人公が坂本龍馬、今回のさらば巫舞の狼は沖田総司。実はこの二人の、漫画を私がこう変えてまして、それぞれコミックのテーマソングなんですね。さらば巫舞の狼は沖田総司を主人公にした、漫画を、私今書いてまして、そのイメージソングになります。沖田総司は途中幕末の最後の何ですかね、結末をとか見るまでもなく、その命が尽きてしまって、亡くなってしまって、その伝説のなんかこうヒーローみたいな形になっているんですけども、坂本龍馬とこう敵対するような形で新選組というのもこう存在してたんですけども、実はお互いがその敵とか味方とかいうのは、後から我々が歴史的なその目で見るからなんか敵味方に分かれてるわけですけども、おそらく当時の人たちはその自分が正しい、自分が信じる道をこう突き進んでいたと。確かに利害関係はなかなか一致はしなかったかもしれないけども、その幕末からこの日本の次の時代をどうしたらいいのか、答えがちゃんと分からないけども手探りだったけども、目の前のことの一生懸命、命がけで働いてたということでは、龍馬も沖田総司あるいは新選組も同じだったのかなと思います。どちらがいいとか悪いとか、敵とか正義とか悪とかではなくって、目の前のことをやらざるを得なかった、自分のこう信ずるこう気持ちに、正直に生きていったのかなと思います。で、沖田総司のその、生き様というのは、実際にお会いしたことはないんですけども、いろんな書物を通じて僕なりのイメージで、曲にしました。それでは聴いていただきたいと思います。平安京でさらば巫舞の狼。
時までその命天が預かった。暗闇に 光る刃、音もなく忍び寄る影、切るただそれだけ、誠の心を胸に、奴が残したものは侍の死ぬべき場所、さらば身分の神、今は静かに眠れよ。奴の生き方、血の匂いついたその横顔、月のように狙い定めて、牙を剥き駆け抜ける影、切るただそれだけ、正義奴が生き抜いた証、侍のその魂、さらば身分の神、時を止めて眠れよ。侍の死ぬべき場所、さらば身分の神、今は静かに眠れよ。
平安京でさらば身分の狼でした。あの新選組のことって、まあ、僕もいろいろ調べてはみたんですけども、なかなかこのなんて言うんでしょう、特殊な集団で、あの侍としてあの刀をこう持ってるんですけども、もともとのその出身は、まあ、ほとんどお侍さんではなくって、一般の人から の募集なんですね。で特にその近藤勇とか土方歳三あたりは、剣術を教える剣術の、まあ、道場の先生方ですよね。侍ではないんですね。剣術を教えるからといって侍ではなくて、その、まあ、剣道の先生とか剣術の先生なわけで、多くはその農民の出身なわけですね。で当時はその農民がこう刀を持つってことは絶対許されない、身分が違うことで許されなかったんですけども、本当にその例外的に、農民の出身の者でも刀を持つことができるという、もう江戸時代の中ではもう画期的な、まあ、話 でそれはあの将軍様を江戸から京都にお見送りする護衛の、まあ、目的で集められた集団なんですね。でその護衛は京都に来てみたら、結局その護衛の仕事がなくなってしまって解散になっちゃうんだけど、その近藤勇をはじめとする メンバーがその京都に留まって新選組を立ち上げるってことになっていきます。で、彼らは侍よりも侍らしいということが伝えられているわけですけども、もともと侍の出身ではないので非常にそのルールとして組織のルールを厳しく、しました。お金の貸し借りをしてはいけないとか、不祥事を起こしたらもう切腹とか、そういうような厳しい、戒律を、作ったわけなんですけども、そうでもしないと、規律が乱れてしまうわけですね。その烏合の衆のような形になっちゃうわけですけど、でも新選組が、最後の最後までその、将軍の、護衛という形で伏見の戦いとか、その戦局が悪くなっても最後までその、諦めずについていったといいますか、その忠誠を尽くしたという点では言い悪いは別にして、今の、我々の現代人にもこう胸迫るようなことではないかなと思います。一度決めたことをこうコロッと変えるってあるじゃないですか。ドタキャンをするとか、約束をこう変更するとか、予定を簡単な都合で変えてしまうとか、今だったらその LINE とか携帯電話があるので、ちょっと予定が変わったからことをこう連絡して予定変更なんて簡単にできちゃうわけですけども、一昔前は家の家庭電話しかないので、一歩外へ出れば連絡手段がないので、友達と待ち合わせの約束したら、約束を守るってことは当たり前の時代が、僕たちの若い頃はあったわけですけども、今はこう約束をしといてもこう変更が簡単にできちゃうので、その約束の重みっていうかな、一度決めたことを変えることにあまり抵抗がない、そんな時代になってしまったのかなと思っていて、それは僕自身がすごく抵抗があって、一度約束したらその最後までこう守ると、もちろん途中でその約束を守るのが苦しい時代があって、時期があって、ちょっと待ってくださいとか、そういうことがあるかもしれません。でもそれはギブアップしたり諦めたりするわけではなくて、いろんな都合でうまくその約束を十分果たせていないことがあるかもしれないけども、それは約束を破るつもりではなくて、ちょっと都合がね、今いろいろあって、でも最後まで自分は約束を守るつもりだという、そういうことの大事さを新選組からこう教わるような、そんな気がします。はい、それではそろそろお時間になりました。お相手はアンディ菅野、また来週この時間で。この番組は立ち飲み場足音の協力でお送りしました。